で、一方で政治史の話をここからも全部やっていくけどと、まず一番左上のところの北条氏の台頭というところで、鎌倉幕府の初代将軍である頼朝がもうカリスマ的な存在として、ずっと、将軍独裁政治って言われるものを行っていたわけだけども、ところが頼朝がそれが1199年に、まあ落馬が原因で死んじゃったって言われてるけど、まあ諸説あるよ。急になんかフラッつってで馬から落ちてでそのまま亡くなっちゃった。まあ暗殺説もあるけど。でまあその頼朝、ちなみに頼朝に関しては資料で聞かれる時のまああだ名として右大将家、まあこれはもう前にやったからいいでしょうと、または鎌倉殿と、あとは日本っていうのは、頼朝の身分がこれがまあ細かいけど小二の立場であったから、そこからまあ小二であるから日本っつったら頼朝のことを指すんだけど、もう一人日本って呼ばれる人がいてと、上級の乱の時に従二位の立場にいたのが、奥さんの北条政子なの。だからそうだな、資料で出てくる時に守護地頭を設置する時に大江の広元が、じゃあ義経捕まえるために守護地頭を設置すればよくないですかつって言ったら、日本はまあ頭いいねつってめっちゃ感心しましたとさつって言われたら、頼朝つって答えればいい。で一方で、承久の乱の時にも、ここで承久の乱が起きる際に、ここで御家人たちを津軽の下に招いて日本が演説を始めましたつって言ったら、その時にはもう頼朝とっくの塔に死んでるから、まあ着こって答えればいいだけ、だからまあ頼朝生きてたら、頼朝って答えて、死んでたらまあ着こって答えればいいだけ。はい、で、まあ頼朝は政子ってあるけど、まあ頼朝が死にましたと、でまあもう俺は頼朝のことをミスター鎌倉って呼んでるけどと、もうあのカリスマ的な存在ね、でカリスマ死んで2代目って大体バカジャビンでしょ、だからそうすると2代目の頼家に変わると、周りの有力御家人は、頼家あとあんなやつについていけないっしょと、じゃあ俺たち御家人たちでみんなで話し合って政治進めていくかっつって、有力御家人13人と、まあいろいろ、まあ、13人のうちの代表的なのがその下にいる滅ぼされる4人とかなんだけど、で、みんなで話し合っていく合議制が取られてと、その中で実権を持っていたのが経図を見てみると、と右上の経図見てみると、頼朝、まあ、殺しといてもいいよ、頼朝死んで2代目に頼家が就任しましたと、で、そうすると頼家の外戚にあたる人って北条時政だよね。そうなら北条氏がここで実権を握ることになる。もともと北条氏なんて伊豆の称号族に過ぎないのに、本当によく賭けに勝ったよねっつって、はい、で、そこから有力御家人13人の政治では北条氏が中心になっていくから、その北条氏と対立したり、あとは北条氏がこの頼家を完全にガン無視していくから、頼家派の、御家人とかは結局滅ぼされていく。でその中の頼家派の代表格だったのが1200年の梶原景時ってやつが滅ぼされたのが梶原景時の乱で、名前だけ答えりゃ結構だけど、これこの人どっかで出てきたの記憶にある？これさらっとね出てきた、頼朝が挙兵した時にさ、ほら洞窟に隠れてたさ、そうで助けてあげて、で恩を売っておいたやつ、それが梶原景時、がここで滅ぼされると。まあもともと性格結構悪かったから、そこから、周りの御家人からソース感食らってたっていうのもあるけど、で一方で頼家は頼家で、系図を見てみると分かりやすいけど、頼家はここで、まあ、時政がやりたい放題やってるから不満たらたらで、で頼家の奥さんに、ここで、義理のお父さんに比企能員っていうのがいるでしょうと、でちょっと義理のお父さんお父さんと、ちょっと時政最近やりたい放題やっててムカつくんすよねと、まあ気持ちはわかるよとね、で時政ぶっ倒したいんでと、だからお父さん一緒に立ち上がってくれませんかと、まあこれの義理の息子もいるし、しかもね外籍関係の1万もちょうどいるしねと、じゃあ分かったと、一緒に立ち上がってやろうつって立ち上がったのが1203年の比企能員の乱ってやつで、まあ結局滅ぼされちゃうわけだけど、まあ比企能員に関しては比企能員で覚えた方が漢字間違えることはないでしょうと、去年もそれで覚えたんだ、 で、はい、引き惜しかず並んで、これで結局四ヶ月が滅ぼされると、頼家はその後、伊豆の修善寺ってお寺に幽閉されて、一幡は、まあ、まだガキンチョなのに殺されちゃう。だから、まあ、ここで、その後、頼家は伊豆の修善寺っていうところで、まあ、修善寺は俺も、旅行で行ったことがあるけど、その修善寺で、まあ、お寺の中の敷地内では自由に活動できて、ゆっくり、普通に生活してたら、途中ある日、風呂から上がったところ、男6人が襲いかかってきて、で、それ投げ飛ばしたりして、よりめっちゃ強かったの。で、これどうしようもねえなっつって、まあこれは吾妻鏡ではただ、この頼家はその後殺害されたしか書いてないけど、その時の愚管抄には、記述が細かく書いてあって、こいつすげえなとね、で抑えきれねえなと、じゃああそこ切るかっつって、で、それで絶命しましたってさっつって吾妻鏡の方が信憑性あります。はい、で、そこから頼家も、まあ、殺されちゃうわけだけど、それを暗殺指示した人誰ですか、実は時政ですよ、だからその人は時政に暗殺されるから、だからケースのところでこれで比企能員も死んだ、頼家も死んだ、で子供の一幡も死んだと、ね、残ってんのはもう公暁と実朝だけだよね、頼朝の子供は。はい、で、この比企能員の乱の後に、その後、実朝が三代将軍になるわけだけども、と左側縦になってるところね、で、もうこの時に時政はもう実権完全に握ってるから、大江の広元と並んで、これ大江の広元と別に対立したとかじゃなく、追い出したとかでもなく、二人でまあ万所の長に就任して、ここからまあ一応もうほぼ実権を掌握していくわけだけど、この時政に対して、ここで立ち上がったのが1205年の畠山重忠っていう人で、まあこれは畠山重忠はこの人は人物としてはすごい評価高いんだけどね、俺も好きなんだけど、畠山重忠は、そうだな、武骨な人だね。有名なところで言うと一ノ谷の戦いの時に、崖から攻め降りた時に、その時に自分の馬が降りられなくて、でビビってるから、じゃあ俺が担いでいくかっつって、降りてった、もう、これは伝説じゃなく、これ事実だろうね、そのくらいの剛腕の持ち主だったな、そう、だから人物だけってほんとつまんないよねっつって、そういうなんか逸話とか入れてあげればいいのにね、で、はい、で畠山重忠が滅ぼされると、もうここから完全に調子に乗ったのが時政で、と、もうこれもう俺の敵なくねえとね、で今俺の敵、敵っつうか、まあ一つただ心配事があるんだよね、と、実朝が今生きてて、この実朝に子供がいずれできるだろうと、でそれにもしも有能な子供とかが登場して自ら政治をやり始めたら北条氏権力を失う可能性があるから、じゃあ実朝もう殺しとくかっつって、でそこから実朝殺すための計画立てて、その下、畠山重忠の乱の下のところに、後北条時政は実朝は、これを廃して自分の娘婿の平賀朝政ってやつとね、ここで朝政殿とね、これでわしがね、俺ね、まあ、実朝を殺しますんで、と、そしたらね、娘婿のあなたが将軍についてくれればね、これで北条氏はずっと安泰ですなと、お父さんも悪ですのっつって、お互いにのね、これ自宅で話してんのよ、だから壁越しにとやつが障子越しにマチャコ聞いてるから、でマチャコがその後ちょっと お父さん何言ってんのって、私の、ね、子供どれだけ殺されれば気が済むのと、頼家は確かにお父さんと対立したから殺されてもしょうがないかもしれないけど、実朝は何もしてないでしょと、ね、その実朝を殺すってどういうことよと、最近のお父ちゃん頭おかしすぎるよと、ね、ちょっと子供の弟の義時あんたもちょっと思うでしょと、最近のお父さんおかしいと、じゃあお父さんもうこれ引退させようっつって、で、結局その、この計画は失敗に終わったから、バッとその下政子義時の反対で失敗し、時政は伊豆に引退っていうことになるわけ。 で、でその後、左側の縦になってるものじゃなくて横になってる、今度は北条時政に対して、次に、まあ、子供の義時が出てくるわけだけど、義時は政所の別当をそのまま、まあ、に就任して、侍所の別当にも就任してるけど、あれ侍所の別当って誰かいなかったっけ？そう和田義盛がいたよね。そう、和田義盛が1213年、これで義時が対立して滅ぼされちゃってるから、これで、侍所の別当の和田義盛が義時に滅ぼされる、この和田合戦が起きると、これ以降侍所と政所の別当は長官は義時が兼任することになると。で、その下と、義時が政所侍所の別当を兼任すると、この、侍所は御家人を統率しと、政所は政治を行うと、だから将軍に代わって実質政治を行う、これを執権と呼ぶようになるわけ。だから右側に以後この両方を兼任した役職を執権というよ。まあ、正確にだからカウントすると、初代執権っていうのは、俺の中では義時を初代執権とカウントするべきじゃないと思うんだけど、まあ、だったら時政の時に政所の別当に就任してて、時政がもう権力握ってたから、まあ、一応、時政を初代執権つってカウントして、二代目義時つって一応カウントしていくっていうのが一応、教科書通りっていう感じかな。で、まあ、ただ何年に誰が滅ぼされましたかっていうのが、それがまあ、難しいから、まあ、この流れを完全に理解している受験生なんてほぼ皆無で、何年に誰が滅ぼされたかっつって、まあ、それを一問一答で覚えればいいから、覚えられなかったら、火事が起きたらと、フリーダイヤルと、ヒッキーさん、引きこもりさん、畑仕事はだるいっす。で、火事はで梶原景時と、で、フリーダイヤルで0120と、ヒッキーさんで引きよしかずが1203年に滅ぼされ、畠山重忠の死までついてて、仕事の号で1205、刀はいらなくて、和だるいすで和田義盛、一すでるはいらなくて、一すで一すり、1213。一橋レベルでももう一般的な、あの次第でももうこれで十分、まあ総計になると、まあ細かく突っ込んでくることはあるけど、まあもう併願考えてんだっけ、まあ
ちょっとだけというか、
まあ、一橋受けるんだったらまあ確かに、
あんまり英語得意じゃないんで、ちょっとまあ、
ちょっと英語得意じゃないの、
得意じゃないそこで、
頑張ってね。数学は得意なんだっけ。
僕はなんか全部そこそこなんで、そんなに手短いできるもんないんで、国立科の得意なんですけど、次第とかになると結構トップの人間が強かったりするので、とかそういうのはあまり勝てないかなって正直。
そうだな、確かにな。日本史だったら別にまあ最終的に戦えるだろうけど、英国できなかったらきついな。
どうしてもその国立の二次のやりたいことと全然違うんで、
そうだね、
まあ、向き合うすると思いますけど、多分おそらくその滑り止めの本命は多分マーチのどっかになるんじゃないかなと
思う。じゃあ数学と国語はね、で話を戻していくけども、和田義盛が、滅ぼされた後、その後ここでもう将軍家の、系図を見てみると、生き残ってるのが実朝とあとは頼家の子供の公暁だけだよね。 うん、でそんな中で、まあ、北条氏の誰かしらこれ未だに誰か分かってないんだけど、俺は義時の可能性はほぼないと思ってるんだけど、まあ、義時や泰時は名君として知られてる人だから、まあ、北条氏の 何者かがあここであれだな、実朝と公暁同時に死んでくれれば、そうすれば将軍家の頼朝の血筋途絶えて、あその後ずっと北条氏が権力握れるもんなっつって、で誰かしらが公暁をそそのかしたんじゃないかな。まあ、公暁は頼家が親父がもう若い頃に死んじゃってるからと、で、結局その後お寺に預けられてと、まあ今でいうところの施設に預けられてと、しかも鎌倉って湘南だからね、うん、ダイヤンキー化しちゃってとね、適当に言ってるよ、でちょっとやさぐれったところに、ここで、ね、北条氏の何者かが「おい公暁はどうしたんだよおめえ」と、「バイクに旗またがってよ」と、「ああじゃあ今俺峠走ってるから何なんだよ」と、なんでお前そんなやさぐれてしまやさぐれちまったんだよおめえ」と、あ俺はよと、まあガキの頃には親父が事故で死んじまってよと、まあバイクで事故ってよ、そっからまあ施設に預けられて、まあ結局親の愛も知らずに、まあ結局育てられたからこんな感じにやさぐれちまったんだよなと。あれお前何、親父バイクで事故ったん？そうじゃねえの、お前の親父は殺されたんだよ。誰にだよ。時政だよ、時政だよ、実朝だよっつって、分かったよっつって、実朝一直からぶっ殺しに行くわっつって、で鶴岡八幡宮で当時右大臣の就任儀式を終えて、行ったことある？
あ、はい、今年の春行きました。
そう、まあ、あの階段、ああ言ったよね、うん、であの階段を降りるところを、ね、ここに公暁が急に大銀杏の木の、まあもう倒れちゃってるけど、あそうか鶴岡八幡宮行ってないんだっけ。
はい、行きました行きました。
行った？階段も大岩さんで大一を倒れたところも行った。
そこが分からなくてちょっとだから。
そう、あれがね雷落ちたって、あの倒れちゃったね。うん、で昔はまああのがっつりあの立ってたから、うん、だから俺も昔あの彼女を使って、うん、お前どっちやるっつって、何言ってんのっつって、うん、じゃあお前三人ともねっつって、で階段から降りてこいっつって、俺釘をやるからっつって。で、あの中衛の敵っつってね、で、まあ切る感じで、でその後あの実朝殺害されて、で首ちょんぱされて、で、父親の敵討ち取ったりっつって、で走り去っていったのが公暁、ね、だから俺も髪の毛掴んで討ち取ったりっつって、本当ね、ろくでもない大学生でした。はい、でそれが1219年左側、はい、公暁が公暁の行っていう感じは、まあこれはちょっと気をつけといてねと、であの秘変だからね、うん、日曜日の日変っていうの、ね、秘変だと漢字の、うん、炎みたいな感じになっちゃうからね、が源実朝も右大臣を鶴岡八幡宮、鶴岡八幡宮書かせたらこれ鶴岡のカタカナの経営とか入れないように気をつけておいて、はい、で殺害と、でまあ実朝に関してはこの人は、まあ、通してはここでしか出てこないけど、文化史ではこの人超重要人物で、まず将軍であるにもかかわらず結局政治に関われない悲しみっていったものをそれを紛らわすために彼が励んだのが和歌でと、で当時あの藤原定家とか古文で出てきたでしょ、うん、定家にあの僕の和歌ってどうすかねと、あ君すんごいセンスあるよっつって、じゃあ和歌集作ってみますわっつって、右側金塊和歌集と、うん、金塊の貝の感じをね、あの金の塊とか銭ゲバ的な感じのね、うん、感じにしないようにねとね、そこまで言われりゃさすがにしないと思うからね、せめてなんか、うん、和歌なんだから、うん、木の葉が舞うような木片とか使ってほしいよね、うん、で、他にも、うん、とそうだな、僕勉強したいからちょっと中国に留学したいんだよね、宋に留学したいんだよねっつって、で、うん、じゃあ中国に行くためにね、じゃあ私が船でも作りましょうかっつって、その下、そのでっかい船作ってくれたのが陳那家。あれなんかこの人前に見た記憶ない？まあ2週間前だからね、左側のページのと、1195年源平合戦の最後のところの東大寺の大仏再建供養の時に、そう、まあ通詞と一緒にやった方が楽だよね。で陳那家に、でかい船作ってもらって、でこれで中国に留学行きますよと、おありがとう、あとね、じゃあ進水式でまず浮かべるねっつって、でそのまま浮かべたらそのまま、うん、沈んでっちゃったのが、うん、 チンナ系の設計、うん、実朝ってほんととことん恵まれてないから、うん、他にもまあ文化史で出てくるけど、そういうまあいろいろフラストレーションから酒にちょっと溺れた時もあって、で、まあ、酒飲んで体調壊してたから、臨済宗の栄西ってなんか聞いたことあるでしょ、うん、お茶飲んで体調よくしなはれやっつって喫茶養生記を実朝に献上したり、うん、喫茶養生記はお茶飲んで喫茶店とかみたいなお茶飲んで、あ当時あの抹茶っても薬の代わりって使うとして、まあ、効用があるって言われたの、うん、いやだって緑茶ってあのカテキン豊富でしょ、はい、うん、そうだからまあその一応薬っていう役割を持ってて、これで養生しなはれやっていうことで喫茶養生記っていう、うん、漢字そのままだから大丈夫、文化史の時に出てくる、うん、はい、でまあこれで、うん、その後、将軍の血筋が実朝殺された、で公暁から実朝に矢印出しておくとちょうど経図のところね、公暁が実朝殺すから、で実朝死んで、で公暁は次の将軍はお前なって言われてたけど、将軍殺したからお前も殺すねっつって、はい、で全員死亡と、うん、はい、で、そこから困った北条氏の北条義時は、うんと後鳥羽上皇の方にお願いして、すいません、あの後鳥羽上皇 の子供の中で余ってる子供いませんかねと、それをあのちょっと将軍に連れてきたいんですけどと、ね、自分で将軍家連れてくればよくねと、いや僕あの伊豆の将校族 の本当に下っ端中の下っ端の開発領出身なんで、北条氏なんかが将軍になったら周りのやつら絶対ブチ切れるんで、さすがにそれはできないんでと、だから身分の高い人を将軍に連れてきたいんですけどと、絶対に嫌だと、なんでですかと、だって実朝ってあいつ27歳で右大臣になったけど、なんであいつ27歳で右大臣になれか、なれたか知ってると、あれ全部俺のおかげなのと、ね、まあ、うん、ちょっとここはあバックには言えねえけど俺の本音で言うと、うん、ここで、うん、鎌倉幕府が最近調子に乗りまくってるからムカつくんだよねと、でも実朝ってなんか公家文化に憧れ持ってて和歌とかそういったものに励んでるから、うん、でなんか俺の編纂した新古今和歌集とかも取り寄せたり、なんかあいつ使えるよねと、じゃあ実朝これ取り立ててと朝廷側に巻き込んじまえばと、朝廷の力もう一回復活できんじゃねえと思ったら、その実朝死んでるしと、だやだっつって、はい、っていうのがまあ、あの本音ね、うん、でそこから、皇族将軍を連れてくることができなかったから、あじゃあしょうがない、頼朝の遠い親戚にあたると、藤原摂関家から将軍に連れてこようっつって、まあ、実は九条兼実のひ孫なんだけど、うん、左側、はい、当時わずか2歳で連れてこられたのが、藤原のもしくは九条頼経と、で、ちなみにまあ、頼経の子供でいずれ5代将軍に就任するのが頼次だけど、先生これが名前覚えられないよと、うん、頼経に関しては覚えやすいよと、これで源氏の将軍家が途絶えた後に、この摂関家の頼経には、鎌倉幕府のカリスマ的な頼朝様とか、あとは義経みたいな感じの人になってもらいたいと思ったんじゃないの、だから頼朝と義経の常で頼経で、それを継ぐべき子供が頼次って考えれば5代目もちょうど覚えられる、でどちらも摂関家の藤原氏から連れてこられたから摂家将軍とか藤原将軍って言われるけど、あ2歳のこんなガキンチョが自ら政治を行えるわけないから鎌倉に連れてこられて、あらかわいいとね、でもねこの子じゃ政治できないから代理の母みたいなものが必要ね、あじゃあ私がやったるだわさっつって、右側縦になってるとこだけどと、代理として北条政子が出てきて、そこから尼将軍っつって絶大な権力を握ることになるわけだ、はい、でこの状況を見た後鳥羽上皇がと、今の鎌倉幕府はね、なんか将軍にこの2歳のねガキンチョを連れてきてと、ね、でそして義時が代わりに政治をか、行ってとやりたい放題私利私欲のままに好き放題政治をやっておると、あこれはまさに朝廷に対する謀反と言うべきであろうと、ね、全国のね、まあ、武士たちが今こそ、北条義時この鎌倉幕府を倒すべしっつってで、後鳥羽上皇が、ここで出したのが1221年の北条義時追討の院宣と、うん、上級の乱の年号は普通に覚えられる、
はい、
うん、まあ1221だしね、もしくは人にツイート、ね、でもういける。あ、ツイート、まあそうか、ね、ポストか、うん、ツイッター、うん、うん、そう、うん、でももうポストでしょ、うん、ツイートって使う、言葉使う、まだ
まだ使
います
。
だよね、うん、ポストなんてね X とか言いづらいしね、うん、で、北条義時追悼の院宣が出される際に、後鳥羽上皇はこれで鎌倉幕府を倒すために、設置したのが西面の武士と。よく北面の武士と間違えるやつがいるけど、北面の武士はあの昔白川上皇が設置したやつだから、うん、なん間違えそうだったら葛飾北斎とかでも連想して、北斎だから北が先で西面の武士が後だよねとか言って、まあもしくは鳳臭いでもいいしね、鳳臭いなみたいな感じね、何でもいいよっていうこと、うん、で、はい、逆に東西南北とかの覚え方でつったら逆になるしねそう、うん、ここら辺なんか全あの五十音順でいけるよっつっていけねえとこ時には、うん、あの俺なんかしら別パターンを言うんだよね、うん、気づいた。大体覚えられるときには五十音順でいけるよとか言ってるでしょ、いけないときにはこういうなんか別パターン言い始める、うん、はい、で、ただそのときに、天台座主のその下次元、天台座主っていうの知らなかったらこれ天台宗トップ、だ簡単に言うと比叡山延暦寺のトップ、であった次元、こいつ資料の出典で実は何回か出てきたんだけど、となんかちょいちょい見た記憶ある名前じゃない、
去年の回やった時に見たよ、
うん、文化史では赤ペンだし、うん、通信の中でもうーんとそうだな、どこで出てきたかなと、まあさらっとしか出てきてないけど、円球の小遠征理念の時の資料の出典は慈円の愚管賞になってるし、あとは白川上皇が違う白川方言の乱の時に武蔵の世になりにけるなりとか言って、方言の乱だから、うん、それの20ページの左下あたりかな、その時に武蔵の世になりにける、テキストにも書いてあるしね、うん、そう、実はちゃんとこういった資料対策、うん、してあります、はいね、で、はい、その次元がここで愚管抄を書くときに、まあ、愚管抄に関してはこの時に、ね、あの後鳥羽上皇をいさめるために書いたもので、後鳥羽上皇あなたには道理はありまへんよつって、まあ、文化史で出てくるけど、道理っていうのは、まあ、正しい筋道とか、つまり正当な理由はないですよねと、あなんでやと、ね、だって後鳥羽上皇と鎌倉幕府倒せって言ってますけどと、そもそも北条義時は朝廷に何かしら謀反でも起こしましたかと、ね、まあ確かに鎌倉幕府内部の中では、まあこの頼朝の血筋が全部途絶えましたと、で2歳のガキンチョ連れてきて、その後北条氏が政治を行ってますが、義時や泰時がやっている、義時とかがやってる政治は別に悪い政治ではなくいい政治を行っていると、まあ、聞いておりますと、で、そんな、まあ、鎌倉幕府が朝廷に対して何か、ここで弓を引く、つまり、まあ、なんかね、喧嘩を売るようなことってしましたかと、ね、別にしてないですよねと、それは後鳥羽上皇あなたが単純にと、今鎌倉幕府の方が力が持ち始めていることに対して不満を持っているから、それで鎌倉幕府ぶっ倒したいだけですよねと、なら道理が正しい理由がありませんよと、やめときなはれやっつって、でそれを諌めようとしたんだけど、結局まあ後鳥羽上皇は聞かず、こうして有名な承久の乱が1221年に起きるんだけど、義時はこの時にあくまでもあの追討の立場に当たるから、追討されている立場に当たるから自らここで立ち上がることはできないんで、子供の泰時、あとは、弟の時房を、ここで京都に派遣してと、応戦するんだけど、ただ問題はもうここで御家人たちの中でももう動揺が走りまくって るから、うん、だってここでね、神山も、ね、うん、なんか、なんか将軍、義時倒せって言われてる、後鳥羽上皇から言われちゃった、どうするっつって、でもう御家人たちでどっちに味方しようって言ってる中で、マチャコが、まあ、ここで有名な演説、もう資料で聞かれる有名なやつだけど、ここで日本が御家人たちを集めて演説を始めましたと。皆さん、今から私がする話は、もしかして最後の話になるかもしれませんと、で心して聞いてくださいと、まあ私の夫である子、右大将、右近の大将である頼朝様が鎌倉幕府を開きましてと、そして、それ以降、今まで武士って言ったものはずっと公家から蔑まれて、いたものがようやくその政権を持つことができましたと。そして頼朝様があなたたちに与えてきた恩って言ったものは、これは山よりも高く海よりも深いことでしょうと、どれだけの恩をいただいてきたことかと、しかし、今あまりにも非常な、臨時が下されましたと、後鳥羽上皇から、この、義時を倒せっていう命令が下りましたと。あなたたちはこれが悔しくないですかと、ね、今こそこの頼朝様の恩に報いる時ではないでしょうかと。もちろん、後鳥羽上皇側の方に味方したいっていう人も中にはいるでしょうと。もしもいるのであればと、ね、まあ、涙に暮れながらと、ね、送り出しますからと。もしもいるのであれば名乗り出てください、ね、じゃあほな後鳥羽上皇になんて言うやついるわけないじゃん、ね、ここで御家人たちは、俺たちの生活は全部幕府のおかげじゃないですかと、やるぞお前らっつって、でもうここで一致団結っつって、だからまあこの政子のうまかった演説っていうのはどこがうまいかっていうと、北条義時追討の院宣の話の論点をそらしたんだよね。頼朝様の王に報いろっつって、そう、演説の時にこれはやる巧みな話術の一つ、論点をそらす、俺も時々やるやられたことない、なんか喧嘩してる、話してる、その時に論点ずらされてること、そう、はい、で、上級の欄の下のところ、北条政子日本による右大将頼朝の恩に報いよっていう演説で御家人結束、これが鎌倉幕府の歴史書の吾妻鏡に載ってるけど、その時に、ここで義時の子供の泰時と時房が京都に向かうことになるんだけど、泰時はその後京都に向かう途中に鎌倉に戻ってきて、お父さん、後鳥羽上皇と戦うのってやばくねとね、なんでだって後鳥羽上皇だよと、大丈夫大丈夫、後鳥羽上皇が戦に出てくるわけじゃねえからと、それ味方した武士と戦うだけだから、それぶっ倒したらいいだけと、なるほど、でもお父さん、もしも後鳥羽上皇が戦場に出てきたらどうすんのと、その場合は朝廷に逆らったらならないから、弓をしまって、潔く降伏せよと、でも後鳥羽上皇は戦場に出てこなかったから幕府の大勝利、まあ、幕府軍19万が京都に向かうからね、で、その下上級の乱の結果どうなりましたか、これの歴史的な意義に関してはこれは簡単、もともとほら東日本と西日本で、武家政権の幕府とあとは、西日本の公家政権の関係があったけど、この関係がもうこうなったよね、武士の方が上になったよね、はい、だから右側論述チックに行くと、後部二元支配における朝廷に対する幕府の優位性が確立したっつって書きゃいいわけで、この後鳥羽上皇に、まあ、当然処分とか下されるわけだけど、丸一番の、ここで島流しになったのが後鳥羽上皇が沖に島流しと、であとは土帝上皇は土佐と、まあ、これ時々讃岐っていう人がいるんだけど、最終的に土佐だから土佐でいい、でそれからあとは順徳上皇は茶道と、でただ順徳上皇は文化史でも出てくる人で、まあ上位する前に天皇だった時に、順徳天皇だった頃に、金碑章っていう有足古実書、これ有足古実は文化史で、これ読み仮名も欠かせんのは知ってる、で有足古実っていうのがこれが鎌倉時代から全盛期を迎えていくのは、下に書いてあるように朝廷の儀式や年中行事を研究する学問って言われるけど、単純にもう時代がほら武家政権の時代になってるから、そうすると公家のやつらはと、ね、あんな文字も書けないね野蛮なやつらどもが何がね、なんか鎌倉幕府だとか言って調子に乗ってるでおじゃるよと、ね、我々にはこれだけのね、教養とかそういったものがあるでおじゃるって って和歌とかそういった昔の、ああ昔は良かったでおじゃるよねっつって、昔の朝廷の儀式とかそういったものを研究する学問が流行っていく、うん、だから解雇主義ってやつだね、いわゆる、ただ、誰がどこに流されたかとかって間違えたりする、
包み方と順とかなんかこっちになります。
うん、包みカードは土佐の土と土でつなげりゃいい。で言葉上この置きは大丈夫。
はい、
うん、まああとは、うん、覚え歌の順番的に、まあ大きい父さんとでいけんじゃん。天皇の覚え歌、あ歌ってないっけ天皇の覚え歌、インセントプロ歌ってないか、あるとしたら世界に一つだけの花を歌ってて、その後陰性のところを御三条からをアルプス一万尺で、
アルプス一万尺
は歌ってない、
これはやっぱ最新データ、そうですね、あのスマップのやつなんで、
ああじゃあ、うん、今、うん、うん、めんどくせえから、晩書めんどくせえから写して写して特に前もそれやってたっけ、
は
い、はい、で録音したかったらどうぞと。天皇の覚え歌で覚えといて、そこから、まああのまあ天皇の順番から大きい父さんととかでいけるよっていうことね。お父さんってことね。大きいお父さんと。よくできてんな。うん、今急に思いついたけど。昔はひどいパターンで、後鳥羽上皇とか土御門の覚え歌利用しないで、父さんが土の子、ね、大きいこと大きいこととか、うんうんうん、土の子はね、うん、正体不明だからね、
うん
うん、分かんなかったらお父さんに土の子見せてごらんっつって言ってごらんっつって女の子に言ったけど、コンプラってめんどくせえなっつって、うん、はい、で、そこから話戻すけどと、はい、そこからあとは他にも、当時の中京天皇は後鳥羽上皇の血を引いているから天皇を辞めさせられて後堀川天皇に返させられると、なら、まあ、覚え歌はここで終わってるわけ、うん、であとは他にも上皇に味方した武士の領地だとか公家の領地を3000箇所没収と、で一挙に、うん、今もともと関東御領が500箇所だったのにそれが3000箇所でしょ、うん、だからそうするとこれらを把握するためには土地の帳簿が必要だよねっつって、昔院政期の時に実は朝廷が作っていたものをこれから鎌倉幕府が守護に命じて作らせるようになったのが大田文と、 なら太田文に覚えてる？
はい、
うん、そう、ならこっちの方が入試だ当然聞かれるけど、実は前からあったよってやつね、で、その募集した例えばここの、九州とか、それからあとは、まあ、福岡とか、まあ、さっき言ってたね、福岡募集しました、広島県募集しました、うどん県募集しましたと、で、そういったところを、ここで今回活躍した御家人に対して新婚給与の形で給与として支給しようと、で、そうするとそこに新たに任命された地頭のことを新補地頭っていうんだけど、まあ、略して新補地っていうんだけどね、で、それに対して右側、はい、上級の欄以前から任命されてる地頭は何と言いますか、本補地頭っていうんだけど、まあ、略して本補地っていうんだけどね、うん、何？俺何も言ってないよ、うん、新補地と本補地しか言ってないよ、うん、ちなみに新補地と本補地の新と本ってどっから来てると思う？
新本
給と本領安堵、そうそうそう、な本領安堵の本ポジ等の場合であればお姉ちゃんが本ポジ等のタイプだから、確か、あれだよね、朝霞だよね、
はい、
うん、な朝霞に根付いてるから、だから生活は、うん、まあ、安定してるでしょうと。で一方で福岡に派遣されたわけじゃん、うん、でそうすると福岡で生活できそう？
ちょっと厳しいかもしれないです、
うん、ね、飯は美味しいよ、女の子も可愛いよ、ね、収入がどんだけ入るかっていうね不安があるよね、うん、そこで、じゃあ新たに赴任した場合にはその下新法立法っていう法律をここで定めて、これが、具体的には単別御所の課長前の徴収権、電波田11丁につき1丁の面伝、山川からの収益の半分、うん、これをちゃんと理解している受験生はほぼ、皆無で、ここで、まあ、新法地頭として派遣されたらと、ここで本来、その新法地頭がしなきゃいけないことは荘園から入ってくる年貢をこれを都にいる荘園領主に納めたりすること、まあ国家領の場合だったら国司に納めることだけど、とまずこれの前提として、2個目に出てきた電波田11丁につき1丁の面伝っていうやつだけど、これは土地の面積が11丁あったとしたらそれのうちの1丁は税金免除ですよっていうこと、それ以外は、残りの10兆分は荘園領主の収入ですよっていうこと、多い少ない収入、地頭にとっての収入は
でも11分の1までもらえるんだ
ったら11分の1だよ、はい、うん、結構きついよ、うん、でこれだけで足りなかったらじゃあこれに加えて、単別御所一旦の土地につき御所の米を加えて徴収していいよっていうのが単別御所の課長米。
あれですね、その単別御所でしかも兵糧米とあれ量は同じですよね。
兵糧米ってあれじゃん、あの守護の給料で、はい、国内の荘園公領からの、
ああなるほど、そっか、
そう、
それは多すぎるけどこれぐらいだったらってことなんですね。
そう、な単別御所の課長米実はそれほど多くない。
ああ、
だって一旦につき5升でしょ、うん、うん、でまあちなみに1丁だったら50升か、うん、50升だからだいたい500合か、わかる？
はい、
うん、1年は暮らせるね、うん、でちなみに家族いたら
ちょっと厳しいかもしれない
でしょ、そうな、実は新ポチタの生活って結構苦しいの。この新法立法で定められている給与はそれほど多くないです。うん、ちゃんと計算してみると、うん、そう、
なんかちょっと字面は同じだからなんかそれめっちゃ多いかなと思ってたんですけど、
そうそうそう、全然もう兵糧米はあれはもう莫大な、うん、荘園国家領を問わずに徴収できる、うん、莫大な収入だけど、うん、そうなら、うん、足りなかったら加えて徴収していいよが課長米だから、ならもう俺も受験生に課長前と評論前とりあえず僕の違いだけ覚えておこうっつってよくよく考えると全然レベチやっつって、うん、で あとはその下、再び、京都で、まあ、後鳥羽上皇とかが暴れ出したりしないように、六原短大を設置しましょうと。これが京都の六原、あの昔の清盛の邸宅があった場所ね、で従来の京都守護に代わって設けられて、朝廷の監視とか京都の警備で、あとは愛知県の尾張の国、後に三河の国よりも西側の御家人を統括する役職になるんだけど、初代任命されたのが北条泰時と北条時房。さっきちょうど鎮圧に向かった2人だけど、この2人もワンセット、ここであの2人にここであの親父の義時はあの鎌倉に戻ってこなくてよしと、そのままお前ら京都のこの六原短大にあの就任しろっつって、だからこの2人は次にあの左側に義時が1224年に亡くなった後に泰時が3代執権に就任すると、おじさんっつって時房おじさんと僕の補佐役についてっつって、で連署にこの時房を任命するっていう、まあ、この、 あの2人は3セ、ワンセット、ワンセットが3回出てくるよっていうふうにイメージ持っておくと楽になるよ、はい、ということ、はい、で23ページは終了。